いやいやマスター、今日も来ましたよ。
はい、いらっしゃい。
どうもご無沙汰しておりました。はい、
どうもどうも。
はい、前回はちょっとね音質が悪くていろいろ試行錯誤をしたんですけれども、今日はある程度ね前回よりは聞きやすくなってるといいなという期待を込めつつ、はい、お送りしたいと思いますけれども、今日はね私も本当に久しぶりなんですけれども、ゲストとしてジダラクサイさんをお招きしておりますよ。ジダラクサイさん、よろしくお願いします。
はい、半年ぶりです。よろしくお願いします。
本当ですね。はい、いろいろね、ご無沙汰してしまってご心配もおかけしてしまってね、申し訳なかったなと思うんですけど、やっぱりね免疫が弱ってて風邪ひきやすいんですよ、目に見えて。ですごくね気をつけてるんですけど、今日もちょっと若干ね、はい、喉がいながらっぽくて、まあ、できるだけ、お聞き苦しくないようにやっていきたいなと思うんですけれどもね。うん、まあ、今日は収録日ベースですと12月7日なんですけど、中山美穂さんがお亡くなりになったというニュースがありましてね、
うん、
びっくりしましたね。とにかく、
はいはい、
それこそだってマスターとか私の世代は本当割とドンピシャに近いぐらいなんじゃないですか。ミポリンっていうのはどうなんですか。
そうですね、ときめきハイスクールですからね。
電話がかけられるというね、こう、まあ僕はやっぱりこう毎度お騒がせしますのイメージもあって、あとはね毎度お騒がせしますってマスター見てます。でもマスター真面目だったから見ないのかな、こういうエッチなドラマは。
お、僕は真面目なんで、はい、そうですね、そういうのは見ないですね。うん、
セーラー服反逆同盟も見たことないですか。
スルーかい。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、毎度お騒がせします、見てたの。
僕はねえな、いやあんまり見てないですね。
う
ん
う
ん、
そうですよね、おそらく。
っていうかね、このスケベとかスケベじゃないとかっていう意味で、ノリがあんまり好きじゃなかった、
ね、こうね、ちょっとなんていう、まあ知らない方も多いと思うんですけど、毎度お騒がせしますってこう団地が舞台なんですけどね、でちょっとこう当時としては珍しかったと思うんですが、青少年のこう性がある意味テーマになってるようなね、こうドラマだったんですよね。でこうまあなんだっけ。ひどいなと思うのは、第1回の確かタイトルが、こんにちはチンポコだった気がするんですよ。今だったらちょっとコンプラ的に出せないタイトルだなと思うんですけど、で、とにかく、そっち系の話題が多くて、主人公がね、こう精通したりとか、本当にこうね、こう正義目覚めるみたいな。うん、で、まあ、確か中山美穂はこの作品がほぼデビューみたいなもんで、で、確か作中でセミヌード的なものまで披露してて、ちょっとこう、なんていうの、ヤンキーっぽい感じなのよね、こう、ドラマの中で。で、なんだろう、その後すぐぐらいにセーラー服反逆同盟があって、あれは、他局で、スケバンデカをやってて、それを多分に意識したドラマだったと思うんですよ。これはご存知です?マスターはセーラー服反逆同盟を。
名前だけ。
名前ぐらい。ああ、そうですか。千堂敦子さんと確かダブル主演だったと思うんですよね。で、それこそ、ほぼ世界観は、スケベアンデカと一緒です。で、は、なんかすごく荒れまくった、学園が舞台でみたいな感じのね。うん。で、そっちでも、まあ、割とこう、スケバン的なキャラだったんで、僕の中で中山美穂ってこう、アイドルというよりは、ちょっとこう、なんか、なんだろう、当時いた、そういうスケバンっぽい感じのイメージだったんですよね。こう。だけど、こう、まあ、アイドルとしてももちろんね、デビューされていて、16歳ぐらいだったんですかね、当時。なんかすごく年の割、まあ、別に中山美穂に限らずなんですけど、当時のアイドルってすごくこう、10代でも大人びて見えるというか、そういう印象はすごく強いんですよね。ジダラクサイさんは我々よりちょっと若いからあれですよね、中山美穂のイメージ多分違うと思うんですけど、
だいぶ多分違うと思いますね。セーラー服反逆同盟も本当にそれこそ名前だけしか知らない
だと思います。はい、でだからそのなんていうんですかね、こう間違いなくでもあの時代の本当トップアイドルであってね、 すごく人気もあって、また女性ファンも多いというのが特徴としてあったかなと思っててね、だからなんかすごくやっぱり一つ時代を象徴するような、存在だったのかなという印象ですね、辻仁成と結婚した時はねどうしちゃったのかなっていうのもありましたけどね。そう、辻仁成の本も読んでたんですけど、なんかあんまりイメージ的にこう合う感じが正直しなかったんでね、まあそんなことがあってびっくりしたなっていうのが一つと、まああとね、新しいガンダムがなんか発表されてましたねっていう、まさかのカラーが作るというね、はい、
ああなんかちょっとだけ動画見たな、
ああ見ました、はいはいはいはいはいね、そうそうそう、カラーが手掛けるんですよ今度のガンダムは。はい、ジダラクサイさんはもうチェックされてると思うんですけど、はい、
はい、もちろんやってしておりますけどもさあどうなるかななんてのは見てますけどね
なんて読むのかなからスタートしましたけどね、なんて読むのって、とてもじゃないけどあそこからジークアクスとは読めないなという、こうで、監督は鶴巻さんなんだよね、で鶴巻和也さんがやって、脚本は複数クレジットされていて、そのうちの一人が庵野さんなんでしょ確か、
はい、
そうです
ね、
はい、ということで、まあ確かメインの方ではなかったと思うんですけども、まあまあ庵野さんも、関わってくるということですよね、まあまあ鶴巻和也さんはねご存知のように、エヴァンゲリオンの新劇場版をずっと監督されてた方ですし、まあ基本的にメインスタッフはやっぱりこうカラー色がすごく強いなという感じですけれども、水星の魔女に続いての女性主人公ですよね、女子高生なんだよね確かね、ということで、まあ、注目もされているけど、まだまだ情報も少ないなという感じではあるんですけれどもね、どうなんですか、まだまだ埴輪さんもこう、
はい、見ますけどねっていう感じですけどね、
ん
見ますがそんなに課題に期待はしてないので
見ますけどねって感じですよね、いやわかります、そのすごく、そのスタンスはすごくわかりますね、はい、マスターもそんな感じ、ま
あ、水星ちゃんも最初はそんな感じだったからね、正直、
はいはいはいはい、
あんまりこう最初の発表とかで学園ものふーんって感じであんまりピントは聞けなかったんだよね、正直、
はいはいはい、
でもまあ見てみたら面白かったからさ、
はい、
そうですね、見てみないと分かんないですけど、どこでガンダムするのかなっていう、あのガンダムするっていう動詞が今生まれてますけど、
いや、分かりますよ、
ね、結局水星ちゃんの方も、水星の魔女も、一期の最後らへんまでガンダムあんまりしなかったじゃないですか、
そうですね、
まあ、2期からだいぶガンダムしてましたけど、
1期が本当に最後に牙を向いてきたっていう感じがあって、まあまあ2期はそれなりにガンダムやっていたっていう印象はありましたけど、その何をもってガンダムをガンダムたらしめているかっていう問題だと思うんですよ、つまりはね、だからそのまあグレンダイザーの時にも繰り返し僕は言いましたけど、何をもってガンダムとするかっていう、そのね、ガンダムであるべきやっぱり必然性みたいなものをどうしても僕なんかは見るときに見出したくなるっていうのは、やっぱりガンダムって時点でアドバンテージ、大きなアドバンテージがあると思うんですよ、プロモーション的にはね、やっぱりこの名前を背負うからには、もちろんね作り手側からしてみればそこに対してものすごく大きなプレッシャーはあると思いますよ、だけどまあある意味やっぱガンダムだから見るっていう層があるわけじゃないですか、我々もそうですけど、だそういった時にそこのそのアドバンテージをきちんとこうなんていうのかな、回収できるだけのやっぱ骨太さというか、あるいは思想性と言ってもいいのかもしれないけど、だから何をもってガンダムとするっていうことですよね、あそれがどうかなと、で時としてこの会社というか、あの脚本家は、それをぶん投げることがまあまああるので、なんていうのかな、 ちょっと仮面ライダーの時も話をしましたけど、何をもって仮面ライダーとするかっていう時に、それをとことん突き詰めることによって、それが本当に仮面ライダーであるべき必要があったのかっていうことにたまに突き抜けてしまうことがあるんですね、かの人は。だからまあ今回は真という枕言葉がついてないだけホッとはしてるんですが、うん、まあ見るだろうけどどうかな、まだちょっと全然情報がないんでね、語るべきものは何もないんですが、うん、そういう印象は持ってますね。はい。それからこれはね、マスターがポストしてたんで、ちょっとそこで僕は知ったんですけど、今お隣の国が今日もね現在進行形で大変なことになってるんですが、そのまあ何ですか、大統領弾劾せよというデモが今しきりに行われてるんですが、いろんなそこに旗印があるんですが、どうも、シュガ派の旗が見えるということで、
はいはい、
ちょっとこう、はい、
見えてましたね、
はい、話題になってまして、僕も全然その事情を知らなかったんで、なんでシュガ派なのかと。あ、シュガ派っていうのは、あれです、アイドルマスターに出てくるアイドルの一人で佐藤さんね、はい、佐藤さんでいいですよね、佐藤真心で、
うん、真です、
真ですね、はい、さんの、イラストが描かれた旗が、振られて、打ち振られている、打ち振られている、大きく振られている写真があったので、なぜこの政治的なデモにシュガ派がということで、ちょっと界隈が、少し、盛り上がったということがあったんですが、これはどういうことだったんでしたっけ。これは
なんか所属を曖昧にごまかすために、なんか関係ない旗を振るっていう文化がなんか向こうあるみたいっていうのはちょろっと見ましたけどね。いや、あんまり韓国の文化詳しくないんで、
うん、
よくわかんないんですけど、
はい、
うん、なんかそういうのがあるらしいですよ。
アイドルマスターって結構韓国でも人気のあるコンテンツではあるんですよね。で、結構遊んでる方も多いんですけど、僕もちょっといろいろ調べると、結局なんていうの、こうどうしても韓国っていまだにこう休戦中の国なので、戦争としては継続している国ですので、何かこうああいうデモがあると、こうバックに何がついているのか、もしかしたらね、北朝鮮がみたいなことがこうまあまああるわけじゃないですか。で、実際にそういうことで事件になったこともありますし、だそういう意味でのなんていうんですか、こうリアリティがあるんだと思うんですよ。こう、
うん、
うんうんうん、一つのそのなんていうんですか、こう策謀と言いますかね。うん、時々に、いや自分は純粋な市民運動としてやってるんだよっていうことをある意味まあ、こう主張したい。っていう時に、なんかそういう全く関係ない旗を振ったりするんですってね、他の国ですとね、うんうん、ちょっと面白いなと思ったんですけれどもね、うん、日本でああいうことやってると何ふざけてんだみたいなノリになっちゃうかなとも思ったんですけど、うん、そういうことがあるんです。でもだとすれば別に誰でもいいわけじゃないですか、こうね、
うん、まあね、
まあ、それこそアイドルマスターね、別にこだわる必要ないわけだけど、なぜそこでアイマスのシュガ派だったのかみたいなのはちょっと興味ありますけどね。たまたま旗作った人がシュガ派のファンだったのか、うん、もしかしたらそれぐらいの理由なのかもしれませんけれどもね。
まあ、たまたま旗があったっていうぐらいの
本当にね
感じじゃないですか。
うんうんうん、だからね、そういう動機づけであるならば別にシュガ派である必要もないわけですからね。うんうん、というのは思いましたけれどもね。
いや、だからシュガ派だから振ったということではないんだ、
うん、もちろんそうなんですよね、うん、そうそうそう、要はそういう何かこうバックに何もついてないですよっていうことがこう主張できるのであれば、どんなキャラクターでもいいわけであってね、うん、まあそんなことがあって、まあ今ちょうど投票してるんですかね。あんまり政治的なことは僕よくわかんないんですけど、なんでしょうね、こうまあ割とこうね、ちょっと僕もポストしましたけど、やっぱあの韓国においては民主主義ってやっぱ勝ち取ってきたものだと思うんですよ。その軍事政権が長かったしね、実際、うん、で我々が思ってる以上に韓国ってやっぱそういう軍隊とかの力ってすごくこう強いんですよね。僕もなんか仕事で韓国でちょっとしばらく滞在してお仕事したこともありますし、まあもう 足進撃通った時期もあるので、なんとなくそういう雰囲気あるんですけど、なんかやっぱりこう、なんていうんですかね、こう、民主主義というものに対する、こう、まあ、民主主義というか、むしろ、そういう、なんていうかな、軍国主義みたいなものに対する、こう、アレルギーみたいなものって、やっぱり日本人とは全く違うものを持ってるっていうのは、すごく印象として持ってるんですよね。で、民主主義はやっぱり勝ち取ってきたものなんだっていう、そういう、こう、思いがすごく強くて、大学生、現地の大学生なんかと話をしても、やっぱりそういう話を、結構、普通に、うん、するんですよね。こう、高麗大学とか、まあ、あと、四世大学とかの学生さんと話をすると、やっぱり今の自分たちの自由に学べる環境っていうのは与えられたものではなくて、先人たちが頑張って勝ち取ってきたものの成果の上に立ってるんだっていう、そういう意識がやっぱり大学生なんかはすごく強かったりして、そのあたりの違いもあるのかなってことをちょっと思ったりしました。なんか我々の場合はね、ある意味、こう、なんていうんですか、こう、市民が先導してこうね、主導権を握って民主主義を勝ち取ってきたという経緯では、ちょっとはそういう経緯があったとは言いにくい歴史がありますのでね。なんかそんなことを思いましたね。はい。はい。ということで、つらつらとすいません。枕としていくつか最近のトピックのお話をしましたけど、今日メインでおしゃべりしたい内容としては、2024年今年、旅立たれた声優さんについて少しおしゃべりをしたいと思っておりまして、まあ、毎年ね、声優さんの訃報というのはあるんですけど、特にちょっと今年は、多かったのかなと思ってまして、ちょっと実はもうレジュメの方には書き出してみたんですけど、やっぱりちょっと多いなという印象です。で、まあ、いろいろ書き出しておりますので、ちょっとこう、その中から少しまあ、千だらけさんやマスターの中でも、ちょっとこれは、少し語っておきたいなとか思い出があるなっていう方がいらっしゃれば、ちょっとそういった名前も挙げていただきながらおしゃべりをさせていただきたいと。ちょっとね、あまり締めっぽい話になっちゃってもあれなんですけど、まあ、そんなお話を今日はね、してみたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、早速。
はい、はい。
すいません、もうね、忘れてるんです、いろいろ段取りを。ごめんなさいね。はい、はいはい。で、まあ、マスターとジダラクサイさんには、ねじめを見ていただいてると思うんですけど、まあ、これだけいらっしゃるんですよね。まあ、私がちょっと調べた限りでは、10名以上、やっぱり活躍された声優さんの訃報が今年はあったなと思ってまして、例えばじゃあ、どうですか、マスター、まずお一方、この方はっていう方がいればちょっと挙げていただきたいんですが、いかがですか。
え、荒子さんって今年だったんだっけっていうのがまず、
もうね、そう、今年の3月4日でしたね。はい、訃報がありましたね。
いや、逆にね、なんでだろう、なんかもっと前に亡くなってるような感覚が自分の中ではあって、
あ、
なんでだろう、
なんでしょうね。
なんでかな。
でも直前まで
衝撃だったのかな、自分と。いや、自分にとって衝撃だったのかな。
ああ、いや、それこそタラコさんは直前は割と直前までお仕事されてらっしゃいましたんでね。なおさらちょっと唐突なイメージはやっぱりありましたけどね。まあ、もちろん代表作は言わずと知れたちびまる子ちゃんのまる子ですね。あとはまあゲームですけど、弾丸論破のモノクマとか、ちょっと古くなりますけど、マチカルタルルートくんのタルルート役などで、知られています。マニアックなところでいくとあれですよね、パトレイバーの紳士の余命役、確かタラコさんだったと思うんですよ。
だったっけ。
そうなのよ。引き止めようとして、もう二人目がいるのみたいな感じのことで、劇場版だったかな。引き止めようとする、タラコさんでした、確か。紳士の嫁が。あの声はもう、間違いようもないですから。そう、今年の出来事だったんですよ。 なんかこう彼女はあれですよね、一説にはというか聞くところによるとさくらももこさんと声がちょっと似ていたっていうことでマルコ役に起用されたっていう経緯があったみたいですけどね、うん、
あそっか、さくらももこさんも亡くなってるからその辺で自分の中でなんか勘違いが起きてるのか。
はいはいはいはい、さくらももこさんが亡くなりになったのは確かにもっと前、
もう随分前だよね、
結構前なんですよね。そうそうそうそう、そうなんです、そうなんです、うん、なので、まあ、ある意味でもなんていうんですか、うん、私の中での、あの声優さんの訃報の皮切りはそれこそタラコさんだったんですよね。うん、ジダラクサイさんいかがですか、あの別に時系列に限らずこの方はっていう方がいればちょっと聞いてみたいんですけど。
そうですね、今年はその多い少ないでいうと確かに多いんですけれども、うん、あの毎年亡くなってはいるんですよね。そうそうそう、あの 6,7 人ぐらいはあの奇跡に入られていて、ただあの、やっぱりお年でお亡くなりになっているとか、もうあの現役の方はみたいな方たちが亡くなっていることが多くて、うん、あのイメージとしてその要するに年一でどなたかが亡くなりましたねっていう話になるだけで、
はいはい、
あの YouTube のチャンネルでその要するに今年亡くなった声優さんっていう、うんうんうん、動画を上げるちょっとね寂しいチャンネルがあるんですけども、
はいはいはい、
あのそこで見ていて、ああそうか亡くなったのか、あこの人こういう役とこういう役をやった方だったんですねっていうのを見ながら思ってるんで、だから毎年やっぱり 5,6 人ぐらいはやっぱり声優さんって亡くなって、うんうんうん、いらっしゃるんですけれども、今年はね、はい、うん、あの主役をやった方がですね、
うんうんうんうん、
とにかく多いので、
そうですね、
そうでなくてもやっぱり主役級、
そうですね、主役級のね、本当に
主役級ですよね、
うんうんうん、
今こうバーッと今見てるんですけども、少なくともこの役を聞けば声を分かるでしょっていう、
うんうん、何人もいらっしゃいますよね、
うん、いらっしゃるんで、うん、であとはその若い方が亡くなったっていう、まあ、あのもう順当に、まあ、お年なのでっていうのを、ね、うんうん、で送らせていただきましたっていう方もいらっしゃるんですけれども、
はい、
ちょっとね衝撃が大きい年ではありますからね、うん、
いやそれこそさ、うん、田中敦子さんとかびっくりしましたけどね、うん、やっぱ僕はまあ別にこうね、人もお亡くなりになることにこう上下もないんですけれども、ちょっとそういう意味で言うとまだ61ですか、あまりにも若いなという感じですよね、うん、まあね、だってそれこそ去年早々のフリーレンの話もしたじゃないですか、愚者級で、
はい、
でね、ご存知のようにフランメ役でしたし、まあ多くの方はやっぱり広角機動隊のイメージもあるでしょうしね、草薙少佐の、うん、なんでしょうね、こうやっぱ我々の世代だとかっこいい、かっこいい、こうなんていうんですか、女性の声っていうとまあ最初に上がってくるお名前なのかなっていうイメージはあるんですよね、うん、
はあ、そのただかっこいいだけじゃなくて、
うん、
あのかっこいいとあの色気が同居してる、
そうそうそうそう
っていう声なので、
そうですね、う
ん、はい、あの女性の声なのにあの背中で見せてくるんですよ背中で人生見せてくるような声 で、
はいはい、
でなおかつあの、ね、圧倒的な色気があるんですよ、しかもこびてない色気なんですよ、
わかるわかる、
うん
うんうんうん、
なんで田中敦子さんってあの結構唯一無二なんですよね、そのあの一つその声優さんの声質を山と称えるんだったら、うんうん、あの田中敦子さんしかいないんじゃないかっていう山を登ってらっしゃるんで、
はいはいはいはい、はい、
あの本当に替えが利かない、
そうね、それはすごく感じますよね、うーん、いやまあちょっとレジュメには載せてないですけど、やっぱ、そうね、草薙のイメージもあるけど、僕の中ではね、まあ割と最近の作品になると、あれかな、あの、呪術廻戦で、あの、やってるんだよね、あの特急の、なんだっけ、呪霊の役を、演じてらっしゃって、名前が出てこないな、なんだっけな、三花、三園、なんだっけな、花、なんだっけ、花子 なんかね、今息子がちょうど呪術廻戦を見てるんです。毎日、はい。それで、あ、そこで気づいたんですよ。あ、なんか敵役で田中敦子さんが演じてらっしゃると思って。そうそうそうそう。やっぱいい声なのよね。そうそうそう。
いい声なんですよね。
だからなんて声聞いただけで、あ、田中敦子さんだってやっぱわかるじゃないですか。それがやっぱりすごいなと思うし、唯一無二なんだよね、そういう意味で言うと、マスターなんかやっぱ田中敦子さんとかね、こうイメージありますか？花見っていうのか、花見っていう敵役をやってますね。呪霊の役をやってるんですよ、呪術廻戦で。
いや、もちろんね、その声優さんとして数多くの作品に出ておられて、まあね、一番近いところだとやっぱりフランメの役とかで、いい演技を見せていただいてたっていうのもあるんだけど、
はい、
一時期さ、もう忘れてるかもしれないんだけど、そのポッドキャスト、この愚者球のね、
うん、
ポッドキャストのランキングがどうこうっていう話をしてるときに、
はいはいはいはい、
一時期さ、お姉ちゃんと、
そう、
田中敦子さんでやっておられるポッドキャストと、なんか順位的にいいとこにいるよねみたいな話をさ、
そうそう、
さ、大変その失礼な物言いをして、競ってるよねみたいな話をさ、
そうそうそうそう、
なんかした記憶があるんだけど、
姉もねさん、ね、お姉ちゃんと、お姉ちゃんっていうのは、あれです、
井上きっこさん、
そうそう、きっこさんと敦子さんのラジオがあって、で実はラジオだけじゃなくて、いろいろお二人で活動されてらっしゃるんです、らっしゃったんですよね。こう同人誌も確か出してたと思うし、でそのポッドキャストでいつも割と近い位置にいたもんですから、ご近所さんですね、みたいな感じで話したのがもう何年前でしょうかね、かなり前になると思うんですけど、はい、そんな思い出もありますよ。
そうそう、それがあるんで、なんて言うんですか、その勝手、もうかすごい勝手なんだけど、そのなんかこう、なんて言うんですか、こう近いところにいるみたいなさ、いや思い上がりなんですよ、思い上がりなんだけど、なんかそういう感覚があって、いやもちろんね、そんなね、違うんだけど、思い上がりなんだけど、なんかそういう感覚があってね、なんかこう勝手にこう親しみを覚えてたみたいなところが、
そうですね、ありますよね。僕ラジオ聞いてたんですけど、またすごくね、こう可愛らしい方なのよね、またこうすごくね、やっぱり演じられるキャラクターとはまたちょっと違う側面があってね、そこのなんて勝手なギャップを感じるんですけど、すごくねいいですね。さっきパトレイバーの話出しましたけど、劇場版パトレイバーの3作目かな、確かで、キーマンになるサイコっていうキャラクターがいるんですけど、それを演じてらっしゃったのも田中さんで、これもすごく映えるというか光ってたなと思って、劇場版の3ってだからあんまり僕好きじゃないんですけど、全体としては。でもサイコのキャラクターってすごくキーマンでね、それがなんていうんですかね、堂々と大看板を背負ってやってらっしゃったなっていう感じですね。はい。
もう一つあって、深見理香さんっていう声優さんがいらっしゃって、
はいはいはい。
で、まあ、有名なとこだと、古い方のセーラームーンのセーラービーナスを、美奈子ちゃんをやられてたのが深見理香さんだけど、はいはいはい。で、この方ってファイターズファンなのよ。
そうなんですか。
で、そう、ファイターズファンなんですけど、まあ、それはいいんですけど、なんか、田中敦子さんとかとすごい仲良かったみたいで、なんか一緒にそのファイターズのユニフォーム着て野球見に行ったりしてたりとか、なんかそういうことしてたそうで、なんか亡くなって、いや実はあんまり知らなかったんだけど、その亡くなった後でその深見さんのツイートが流れてきて、そういうことをしてたんだよねみたいなあってさ、
なるほどね。
で、ああそうなんだって思ってたら、同じようにさ、深見さんが仲良くした今度篠原さん、
そうなんです。ほぼだから8月20日に田中敦子さんが亡くなりになって1ヶ月も経たないうちですよ。9月の8日に篠原恵美さんですね、そうそうそうそう、はい、訃報が入ってまいりまして、まあ それこそオリジナルというか旧作の美少女戦士セーラームーンのジュピター役ですよね。
そうそうそう、
木野誠役を、
ちゃん
ね、そうそうそう、僕ねセーラームーンは前も言ったけどジュピター推しなんですよ。もうジュピターがあの、ね、背の高い女性が好きでね、こうあ
のどっかでどっかのポッドキャストでもなんか大きい人好きって言ってる人いたない
やいや違う違う、あれとは違うんですよ。
あれとは違う、あれって
失礼。いやいやいや違う、はい、あれだってあれはだってもう完全にあれでしょ、
あれはとかね。
あ、いやいや、あのだってそれこそ巨人の方、巨人ぐらいの感じでしょあれは。だってさ、僕性癖じゃないから、それはほら、あのあくまでその、
何言い方が、
いやいやいやいや、あのなんで、いわゆる人間のサイズの中で背の高い女性が好きなんですよ。で、こいつなんですけど、今の妻も背高いしね。そうそうそう。すごくね、で、ね、まこちゃんってすごくこう、家庭的じゃないですか。こう、そういうところも含めて、その、なんていうのかな、すごく好きで、篠原恵美さん、だからその時にすごく篠原恵美さんを意識してね、ああ、いいキャラだなと思って、こう、そうそうそう。で、まあでも、その後、マリミテとか、ナルト疾風伝、レールガンでも、ミサカ・ミスズ役とかさ、結構ね、長く活躍されてた方だ。この方もだって、田中敦子さんと同い年ですよ、読みたら。61だって、若いんだよね、だからさ、これもだからね、本当に続くようにね。まあさっきね、
しかもあれですからね、あれですからね、篠原さんは旦那様がシャリバンですからね。
そうそうそうそうそうですよね。本当にご夫婦でアニメと特撮とでね活躍された方ですからね。さっきジダラクサイさんがまあちょっとね、こう一線を引かれた大御所がっていう話もされてましたけど、まあそれで言ったらちょっとやっぱり大物も多かったですねということで、どうでしょう、小原典子さんとかね、88だからまあまあ、年相応といえばそうなのかもしれませんけど、この方もやっぱり名前ですぐ声が出てくる方じゃないですか。
まあやっ出る役がまさしく国民的アニメの主役。う
もう、やっぱ、のび太のイメージがすごく強いですよね、こう。だから、ね、あれはなんて言えばいいの？第2作目のドラえもんって言ってもいいんですか？だから、のび太。
まあ、いわゆるのび太の恋といえばっていう。
そうそうそう。
まあ、我々の世代
で。我々の世代ののび太の子だから、それこそ、だから、大山信代さんも今年じゃないですか。
そうなんですよ。
それこそね、なんかもう、まさにパートナーだったわけですけど、でも、小原紀子さんって僕はすごくドロンジョ役が好きでね、こう、そう、やっておしまいの感じが好きで、
そうですね、ちょっと声をお聞きしたのが、最後はなんか夜のやったなんか、その時に一番最後、
ね、
そうラストで、
あそこね、
そうそう、あそこで本当に、そうそう、本当に優しいおばあちゃんの声で、
はいはいはい、
現ドロンジョに語りかけるっていう、
あったね、
はい、あれが最後かな多分、
はいはいはいはいはい、そうだね、そうだな、そうそうそうそう、いやー本当、
いやーでものび太か、そうだな、なんかこういっつも考えてるんですけど、俺の中でそののび太ほどの主役っていないんですよ。
はいはいはいはい
物語の主役の中で、
ああなるほど、
でしかもなんだっけ、超能力を持ってるわけでもなく、超能力があるわけでもなく、超常的な能力を持ってるわけでもなく、どっちかっていうと、へたれで、何にもできなくてっていう子だったんだけども、でも、この物語の主人公誰かって言われたら、絶対のび太なんですよ。っていう、その話が、の展開がすごいうまくて、年を経て、こう、シナリオを考えるにおいて、やっぱのび太とドラえもんってすごいなっていうふうに思っちゃうんですよね。
あの結局端的に現れるのは劇場版ドラえもんのタイトルだと思うんですよ。その必ずのび太のっていうこう枕言葉がつくじゃないですか、
はい、
うん、やっぱそこにすごく、ね、端的に現れてると思うんですよ。あの作品のやっぱり主人公はドラえもんではなくてのび太であってね。
そう、のび太なんですよね、うんうんうん、であの必ず話を引っ張るのはのび太なんです。
そうそうそうそう、
絶対にのび太の存在があって話が進んでいくっていうのがすごくて、うん、でかつあの劇場版のドラえもんでものび太とドラえもんのコンビだと劇場版なんですけど、うん、例えば出来すぎくんとドラミちゃんのコンビだとテレビスペシャルで多分終わるんですよ、
はいはいはい、
時間の尺が、
うんうんうん
うん、ただし絶対にベターエンドしか踏めないんですよ、
うんうんうん
うん、あの多分あの物語の神様もその、到達しえないトゥルーエンドを目指せるのは伸びただけなんですね。
なるほどね、
はい、
うんうん、
でその代わりに時間かかっちゃうし寄り道もするいらん選択肢も取る。でもそのいらん選択肢が本当にあの真のエンディングの方に進んでいくために必要な行動だったりするんで、
はいはいはい、
まあ、そのあたりはねやっぱねすごいあの主人公力を感じますね、
うんうんうん、伸びた。そうですよね。いやなんでしょうね、その、のび太役の、その、やっぱ、その、やっぱ、あの、のび太っていう、やっぱキャラクターって、あの、小原さんの声とのすごく不可分の関係が、やっぱあって、だから、パイロット版っていうか、あの、なんだろう、第一作目のやつもちょっと、なんか資料的に見たことあるんだけど、全然違うのよね。イメージが。ちょっと、どなたか声優さんだったかは覚えてないんだけど、やっぱり我々の中で伸びたっていうと、小原のり子さんの、声であるし、その、なんかこう、ドラえもんにこう、甘える声とか、その、あるいは泣き言言う声とか、全部こう、鮮やかに再生されるというね。なんかこう、そういうあれがありますよね。だから、なんだろう、最初、同じ声なんだけど、あまりにもこう、表現が違うから、ドロンジョ様と同じ人って僕は結構気づくのに時間がかかったことをよく覚えてますね。はい。
ああ、そうですね。俺、ペーターとも結構、
ああ。
立ち位置が違うんで、全然。
そうそうそうそう。そうなんだよね。
なので、ペーターはお兄さん役なんで、しっかりしてるんですよ。
そうそうそうそう。そうそう、そうだよね。うん。うん、しっかりし、のび太とは全然、およそその、なんていうの、パーソナリティが違うからさ。
うん、
言われてみれば確かに同じ声なんだけどっていう。
同じ声なんだけどっていう。
うんうんうんうん。それは感じますよね。はい。まあそういくと、まあやっぱり、大山信夫さん
の
ね、まあ90だからまあ大王朝と言ってもいいのかもしれませんけど、まあまさに第2期ですね。79年から2005年までのドラえもんで、まあもうね。24年ですか26年、ドラえもんをやってきたっていう、こう。だから、あれですよね。本当にもう、そこにすごくこう、ビラッとこう、張り付いてる感じですね。弾丸論破の、最初のやつかなのモノクマが、やっぱり大山信夫さんだったんだけど。まあこれはしょうがないですね。もうやっぱりこう大看板を持ってる方の宿命でしょうけど、どうしてもドラえもんがちらついてしまうっていうのがありましたけれどもね、うん、珍しいところでいくとザンボット3のジン・カッペイ役っていうのがありましたけれども、これもね正直言われてみないと、ああ確かに記録をたどってみれば同じような声だったかなぐらいの感じで、もうドラえもんとべったりでしたね。もうこれはもう、なんて言うんですか、ご自身の著書みたいなのを見ても、もう、自分がある意味ドラえもんであって、ドラえもんが大山信夫であるみたいな、もう、もはやね、一体化しているような感じでしたけどね。まあ、でも、やっぱり、小原さんにしろ、大山信夫さんにしろ、やっぱり、その時代の唯一無二の声をお持ちでいらっしゃった方なのかなって思いますけどね。
はい、ね、まあ、でもしょうがないこととはやっぱりあのきっちりその代替をして、あのその後10年あのそのもう、ね、あの後任の方の芝居を見て、あのお亡くなりになられたっていうのはある程度安心されたんじゃないかなと思うんですよね、旧姓とかと比べると、
そうですね、
はい、
なんかまたね小原のり子さんと同じ年にお亡くなりになってるっていうのも何かやっぱりこうね、因果というかね、ものを感じますしね。 そうそうそう。まあ、あの、今年はなんかね、こう、あの、藤子先生系のアニメで活躍された方の訃報も多くて、つい最近だと、堀純子さん、11月18日にですけど、新お化けの九太郎で九太郎、新忍者服部くんで服部くんっていうので、こう、主役を張ってる、こうね、複数の作品で、この方もよく声は覚えてますね。チンプイのチンプイ役とか、まあ、吹き替えなのかな、トムとジェリーで、あの、ジェリーを担当された時期もありますね、堀純子さん。この方はどうですか、マスターなんかも声をありありと思い出せるんじゃないですか。
いや、もうすぐ分かりますよ。特にジェリーかな、やっぱり。
うん、そうですよね。こう、なんだろう、結構特徴のある声なんだよね。こう、ハスキーとあれを表現していいのか分かりませんけど、いずれちょっとこうね、ざらみのある声なんですよね。若干こう引っかかりのある、それがすごくこう逆にあの印象に残る声ですね。うん、でね、服部くんみたいな少年の役もできるし、本人はね、お気に入りはムーミンのミー役がすごくこうお気に入りだったそうですけれども、うん、僕はね、チンプイ好きでね、ちょっとこう藤子アニメの中では、まあ、そこまでね、ドラえもんとかほど知名度はないと思うんですけど、チンプイはすごく僕好きで、あの、ワンダユーさんっていうね、なんかこう、あの、相方がいてね、柳ジョージさんだったと思うんですけど、あの、すごくいいアニメなんですよ、チンプイって。なんか、女の子がね、主人公なのかな、そう。で、なんかね、遠い星のなんか御曹司みたいな人に求婚されるみたいな、でチンプイが説得役する役でやってくるみたいなお話だったんですけど、やたらオープニングとエンディングがおしゃれでね、この作品は。うん、でも原作は結局未完のうちにあのお亡くなりになってしまったんで、 F 先生が。うん、でもアニメはなんとなくアニメっぽいこう決着の仕方をさせてたので、すごく印象に残ってる。
うん、確かラストを迎えに来たんじゃなかったっけ。
そうそうそうそう、アニメだよね。そう、
アニメでは確か迎えに来た記憶があるのと、どうなんだっけ、確か林原さんの初主演じゃなかったっけ。
そうそうそうそうそう、林原めぐみさん、これがある意味そうメインキャストと、メインキャラクターとしては多分ここだと思います、うん、チンプイ。うん、いいアニメなのよ、チンプイ。再放送してくんないかな。なんかちょっとすみません、不正の話から外れるんですけど、チンプイってね、あの、F 先生らしさがすごく出てるんですよね。こう、なんて言えばいいのかな。そう。可愛いのよ、とにかく。あの、女の子が。そう。で、コメディなんだけど、あの、おてんばな、春日絵里だったかな、が、すごく遠い離れた星の、あの王子様に求婚されるっていうドタバタなんですけどね。うん、そうそうそうそう、あ、そう、春日絵里さんは林原めぐみですね。確かにそうですね。そうで、チンプイが堀さんなのよ。そう、これがいいですね。こうで、たまにこう、なんだろう、他の藤子作品とこうクロスオーバーしたりしてね、ドラえもんに出たりとかしたこともあったと思いますけどね。うん、
そうですよね。で、あと、まあ、春の例えばの、アニメ祭りとかだと、
う
んうん、例えばパーマン服部くんとかの、
そうなのよ。だからね、そういう意味で言うと、いや、あのパーマンもあれですよ、今年、三輪勝恵さんパーマン1号ね、もう6月19日にお亡くなりになってますよ。うん、お化けの九太郎だと翔太くんですよ。うん、そう。三輪さんの声もこれマスター覚えてるでしょ。こう、
いや、わかりますよ、もちろん。
うんうんうんうん。なんでしょうね。すごくこう藤子アニメに重宝されてた方でね。そう、怪物くんのひろしとかね。そう、ちょっとなんていうんですかね。うん、このやっぱりこうダミ声とまではいかないんだけど、少年ならではのこうちょっと引っかかりになる声とかを演じられてた。なんかあの頃のこうね、アニメの主人公声って言うとちょっとあれですけど、うんうんうん、やっぱり特徴があったなっていう感じですよね。こうがなりがうまいっていうんですかね。 こうそういう印象がありますね。うん、そうだからそこで言うと、パーマンの相棒であることのパーコを演じたこともある増山栄子さんですよ。
そう、まあ藤子ですよね。
押しも押されぬ、実は初代じゃないっていうね話があって、うん、そうそうそう、はい、2代目なんですけどね。そう、
色気全振りだよね。
まあこれはそうですね、本当に。だからキューティーハニーのハニーなんかも本当今見るとかなりこう、それこそまあ田中敦子さんがこう媚びない色気だとすると、こっちはもうあの本当に迫ってくるような色気があるあのキャラクターをやっぱ演じてますよね。うん、で峰不二子みたいなやっぱキャラクターって当時はすごく珍しかったそうで、ああいう何ていうんですか、大人のこう色気のあるキャラクターを演じる、しかもちょっとこう単純なエッチな感じっていうのとまたちょっと違うじゃないですか、こうね。だからそういうなんていうんですかね、
だから自分がいい女であることが分かっていて、うんうん、その女であることを武器にしてあの自立してる女性っていう、
そうそうそうそうそう、うん、そうなのよね。
はい、
そういう意味であ
の、ま、守ってほしいとかじゃなくてっていう感じなんですよね。
そうそうそうそう、自立した女性なんですよね。で、はい、ルパンのことも基本的には利用する関係なんですよ。はい、うん、でまさに敵かな味方かなっていうこう感じ。だからそのやっぱあの関係性って一言では言えない難しさあるじゃないですか、こうあのルパン三世と峰不二子の関係っていうのは。でもその辺をやっぱ長年演じていく中でちゃんとそのキャラクターとして確立させてきたっていうやっぱ功績ってあると思いますけどね。うん、一朝一夕でやっぱりこう作り上げられるキャラクターではないと思うんですよ。であれって正直原作だとそんな掘り下げないですからね、峰不二子って。もう本当にもっと割と分かりやすいこう悪女なんですよ、モンキーパッチ先生の原作のああいうキャラクターって。だけどやっぱアニメになってから峰不二子ってものすごく魅力的なキャラクターに化けたんだと思う。うんうんうん、でそれでやっぱ増山さんのすごくこう功績は大きいと思いますけどね。だからこそ峰不二子を、まあ声優こそ違えどね、峰不二子をこう主人公にした、アニメまで作られるわけですから、うんうんうんっていうのがあると思いますけれどもね。うん、だから正直原作の時ってそんなにこうこのキャラそこまで立ってないんですよ。うん、だけどアニメになってからやっぱその辺の掘り下げがすごくこうできてきて、増山さんのあのね、ほんとセクシーなあの、なんていうんですかね、演じ方みたいなものもすごく大きくて、うん、不動の人気を獲得するに至ったんじゃないのかなというふうに思いますけどもね。だからパーコとか本当やってたかなと思ってこう見返してみたんですけど、確かに増山さんの声でしたね。天才バカボンのママとかね、一個やってる
んです。バカボンのママは確かにそうなんですよね。
そうそうそうそうそう、そうなのよ。うん、
よくほらあの女性でモノマネとかする人ってバカボンのママとルパン、あの藤子って結構セットでやったりする。
ああ、そうそうそうそう、そうですよね。うんうんうん、いやだからまあでもなんていうんですか、本当にあの頃のルパンファミリーでね、皆さん旅立たれてしまってね、最後のお一方と言っちゃですけどもね、これで本当に我々が見てた頃のルパン三世のオリジナルのキャストの方は皆さん奇跡に入られてしまったなという印象ですけれどもね。まあ本当田中敦子さんとはある意味こうちょっとこう比べてみると、うん、なかなか深いところがある方だなというふうに思いますけれどもね。うん、あとはね、バイプレイヤー的なとこでいくと山本恵子さんとかね、こうちびまる子ちゃんの山田とかサザエさんの花澤さんを演じられた方ですよ。
花澤さんね、
花澤さん、そうそうそう、あのダミ声特徴的なね、そうそうそうそう、 確かだから山田出てきた時にちぴわこちの山田見てきた時どっかで聞いたことあるなこの声と思ってそこでなんか初めてこう意識するっていうねああこの方が演じてたんだみたいなね印象はやっぱりありますしねうんまああとはまあもう本当にご高齢ですけど村松康夫さんとかもねはいあのガンダムのレビル将軍役やってたというこれも全然こうなんていうんですかあんまり意識したことなかったですけどはいマニアックのところのびのびろうってこれのびろうおじさんのことですよねこれね確かおじなんだよこれのび太のおじさんたまに来る人そう
あでもさ、うん、あのちょっとついでだから横道それてもいいかな
もちろんですよ
あのジダラクさん的にさあのレビル将軍ってさあの後に戦艦の名前になるじゃないゼネラルレビル、
はい、ゼネラルレビルの、はい、
え
ユニコーンに出てきますね
そこまでの名称なのあの人って
あだからやった功績が大きいからこそでしょうねだ一発あまあ、でも実際に一年戦争の責任者、連邦側 の、 その作戦責任者だったから祭り上げられたっていうのがあったんじゃないですかね。
あの人って確かさ、
うん、
最初の方で捕まってる、
まあ、はい、あの、ルーム回線でつかあのボロ負けして捕まってます。
それこそ黒い三連星に捕らえられてるんだよね、確か。
はい、捕らえられてます。で、その後に、ジオンの内情を見た後に脱出に成功して、あの、南極条約の、まあ、あれですね、条件的な破棄をして、まあ、有名なセリフは、あの、ジオンに兵なしっていうのを残して、うん、あの、連邦を勝利に導いたっていう風な、
でもあれか、一度は旅襲の身になりながらもこう帰り咲いて、まあまあそう考えるとやっぱ英雄なのか。
英雄だからその最後は結局やっぱレーザーに焼かれちゃったっていうのがあるんで、
まあまあ確かにね。
はい。
あの先によってすごく評価が分かれる人ですよね。こう。
だからでも多分ですけど、あのままレビル職残ってたらゼータ生まれないんで。
そうね、
あのシーンだっけ、なんかエプロンしてご飯食べててさ、何のやつだったっけ、なんかすごいこう、なんか、うん、あんまりこう頭の良くない上司みたいな書き方されてたの、あれ、何のやつだっけ、なんかご飯食べてるシーンあったよね、レビル。
あったと思いますよ。いやー、昔よくあったやつですけど、まあ、今もよく使われてるんですけど、あの主人公をあの目立たせるために、あの味方を無能にするっていう描き方っていうのが、そのもろに出ちゃってるけど、ただやってることはやってるので、
そうね。
この、あともう、あのね、連邦の少数の方たちね、ものすごく評価しにくいんですよね。なんかね、後年こうだったよって言われたところでっていうのがあるんですよ。
まあ、結局あのさ、名前を関するああいう船が出てくるっていうのもさ、まあ、祭り上げたいっていう意図があるわけじゃないですか。その実際の戦時中のリアルな評価とは切り離してさ、やっぱ指揮高揚のために祭り上げたいわけでしょ、神格化したいわけじゃないですか、はい、ジェネラルレビルのことをさ、こう。
そうそう、だから結局勝ったから名前がついているだけかなとは思うんだけど、でも戦争指導一応1年間はやってるしな、ほとんど。一年戦争の
素朴な疑問としてさ、あの人陸軍だよね、だって確か、
はい、
陸軍のあれでしょ、はい、士官でしょ、ね、
はい、
なんであの宇宙軍の総司令官になったのかなっていう、宇宙軍が別にあるわけじゃないですか。
多分ね、あのポストがなかったなと思うんですよ。
そういうことなの。だから提督じゃないじゃないですか、はい、あの人って。だって、
はい、宇宙軍ジェネラルですからね。
ジェネラルだからさ、はい、提督、宇宙軍、宇宙、そういうさ、宇宙軍の専門家いなかったのっていう。艦隊戦基本的にあの人素人じゃないですか、どう考えても。そ
うですよ、だからしょうがないじゃないですか。だって地球連邦は地球で活躍する軍隊ですから。
そこでやっぱり大地に縛られてるってことなの、それやっぱり。
だと思いますよ。だからやっぱ主役はあれだったんじゃないですか、あの陸上軍であって、宇宙の艦艇というのはまた、
ああ 結局やっぱりこう地球に縛られてるから陸軍の方が主導権を取るべきだみたいな、陸軍としては反対であるみたいな
感じになるのかな。でもでもファーストっていうかあの時代の時に提督って呼ばれた少数っていなかった気がするんで、
いない
だからやっぱ陸軍発祥でやってるから海軍じゃなくて、陸軍の呼び方でそのまま上に行っちゃうんだと思うんですよ。だから、ね、陸軍宇宙統括対象としてレベルがいたんじゃないかなっていうのは
なるほど、ね、
パッと思いつきますけどね。
まあ要はちゃんと陸軍にも睨みが効いてっていう、うん、そういうことも含めてっていうこと
含めてっていうことで、
だからそう考えるとあんまりこうあれだよね、こうやっぱレイビル将軍って評価しにくいですよね。
しにくいです、う
ん、ジオンに兵なしとか言ってたけどさ、スピンオフとか外で見るといっぱいいるじゃんみたいなさ、こうここ
に しょうがないんです。ジオンの資金は無限だったんで
ここにも残党いるじゃんみたいな、
ね、物語の作り方としてさ、要はその何大量、まあ、要は物量作戦で、こうなんていうの、とにかくその飽和攻撃じゃないけどさ、こう圧倒して勝つのが連邦軍であって、だからそのなんていうの、一人一人っていうかその名称はいらないんですよ、物語的には。
そう、
それに対して少数精鋭のジオンみたいなこう組み合わせにしてるから、ジオンの方にはやっぱりこう名称とかその英雄みたいなその一騎当選みたいな人がこういっぱい出てくるっていう、
まあね、
順だよね。あとこうキャラの濃い人がいっぱい出てくるっていう、
基本的になって優勢な方はさ、実務を着実にこなせる弾さえ揃ってればさ、だって押し切れるわけでしょ、うん、でやっぱりこれ劣勢な方にそういうさ名称は生まれるわけじゃないですか。
あ、そうだよね。
ね、実際の戦争だってそうじゃないですか。やっぱドイツが劣勢になってからドイツにすごく有名なさ、こう、ヒーローが生まれてくるじゃないですか。それって大体ドイツがもう負け始めた時に生まれてくるんだよね。こう。やっぱ劣勢になった方が名称は生まれるんでしょうね、きっとね。こう。そう考えると、まあ、ね、どうでしょうっていう、こう。
そういう、なんていうの、その対立軸みたいなの考えると、銀英伝ってまたちょっと違うんだよね。
いや、銀英伝はもう全然違いますよね。
あれはね、違うよね。
そう
あれはもう帝国側に揃いまくっちゃったせいで。
で、ね、帝国にそれだけの人員が揃いながらも、あれだけ抵抗してみせたやんっていう形になるわけじゃない、
そうなりますね。まあ、だから結構珍しい。
いいだけこう足を引っ張られながらもさ。
だって、あと、地球連邦には基本的に貴族階級っていないよね。いないですよね。いないですよね。
ただその、でも官僚としての、なんかその、
特権階級みたいなのは、まあ、いわゆる上級市民、悪い意味での上級市民的な方たちはいっぱいいますけど、
なんか財閥的な連中とか、ね。
その、どんな状況であれ地球に住めるっていう、
そうね。それはありますよね。
人たちは、後々、それはもう、ね、宇宙世紀が続く限り連邦は腐敗していくので
いや、なんかそう考えると、ね、銀英伝における地球の描写なんかは結構なんか痛烈な皮肉のようにも見えますけどもね。
だってそれこそなんだっけ、エッシェンバッハ市長、
はいはいはい、
ね、イセリナだっけ、
はい、
の父ちゃん、
はい、
はどっかの市長で、なんかそれこそなんかお貴族様みたいな生活してたよね。
生活してて、そうですよね。で、割とそう、その評価で言うんだったら、ガルマの方がうまくやってるんですよね。
そう。
地上制圧して、少なくともその地域の有力者の娘といい感じになってるって、支援もしてくれるみたいな約束取り付けてるっていうのは結構なことなんで、
まあ、
いくら力があるとはいえ。
うまくやってんだよね、そう考えるとさ。
そう。だから一番バランス、政治的なバランスの良さ。っていうかその人当たりの良さっていうとガルマとかの方が、なので歴史が変わってジオンが征服した中で その地球連邦政府がレジスタンスに回るとかだったら、ジェネラルガルマとかがこう生まれたんじゃないかなっていう
そうね、いや、なんていうんですかね、そう、こう得てしてこうなんていうのかな、 そういわゆる正統オリジンとされるものから分裂したものの方がそういうこう伝統的なものに固執する傾向っていうのがあるのよね。もともと持ってないがために、陰影伝なんかもそういう傾向が見て取れるし、うん、ジオンと連邦の下りなんかもむしろジオンの方がそういうものをこう作り上げるっていうか、うん、非常に何て言うんですか、ああいう貴族性に対しての親和性が高くなっちゃったりするっていうね、うんうん、なんか分かりますけどね。すごく脱線したけど村松康夫さんの話から。でも
脱線した、
いやいいです、
ガンダムトークは止まらないですから、
はい、
しょうがないです。
いいですね、はい。あとこの方をあとあの声優の枠にちょっと入れるのは違うかなと思ったんですけど、寺田みのりさんとかね。
寺田みのりさんは声優扱いしちゃいけない気がする。
まあほぼ俳優ですからね。たまたまたまたまだってほとんど出てないですもん。だってムスカ大佐のイメージが強すぎるっていうのはありますけど、うん、
いやでも素晴らしい演技だったよね。
いや素晴らしい、やっぱり、うん、あの作品のなんて言うんですか、やっぱりこう、うん、キーマンですよ、うん、
あの最後のさ、あの情けないあの目がっていうところまで含めてさ、すごいなって思うよ。
いや一連のジブリ作品の中でのベストオブ敵役なんじゃないですか、本当に。うん、あの
なんかそれまでがさ、ものすごいこうなんていうの、抑制的じゃない。
そうそうそう、
だからちょっとこうなんかこうなんていうの、うん、そのセリフ棒読みにも近いようなさ、
うんうん、そうね、
すごく抑制的な喋り方をしてて、
前半はそうですよね。
命乞いをしろとかもそうじゃない。
そうそうそうそう。
でもあのそこでさ、最後にあのメガーが来るわけでしょ。あそうって思う。
いやあの前半はすごく紳士的に振る舞うじゃないですか、シータとかに対してもね。
流行りの服は嫌いですか、
嫌いかね、嫌いですか、嫌いかねみたいなさ。そうそうそう、
パズーに対してもとりあえずね、ありがとうっていうふうに、ん、
そうそうそう、
あの君が海賊から守ってくれたんだねって
言って、そうそうそう、
まあ有無は言わせぬあれですけども、
うん、
ライトではありますけど、
で幾幕かのねこう小銭
を
金貨をね、であの辺のこうなんていうんですか、俗っぽさとこうなんていうんですかね、腹に一物持った大人としての振る舞いみたいなものも含めてやっぱり完璧だと思いますよ、寺田みのりさんのあの演技は。本当当て書きしてるんじゃないかと思うぐらいしっくりくるんだよね。うん、すごくいいと思うんだよな。で、あの最後の情けなさまで含めて、
いやその辺も含めてなんですけど、あのドビンさんともまあよくこう話しているときにこう話題に上がるんですけど、
うん、
あのやっぱ声優さんの第一世代ってあの舞台で主役取れなかった俳優さんたちの仕事だったっていうのがまずあって、
そうね、
はい、でそこから、技術の形態がどんどん積み重なっていって声優っていう枠ができてっていうことになるんですけども、同じ世代を過ごしていた舞台で第一線級の人たちって、
うん、
あの声の演技だけでもやっぱズバ抜けてるんで、
すごいんだよね。そうそうそうそう、
はい、うまいんですよ。あの、ね、それ見たときはあの、うん、ちょうどルパン三世の話だったんですけど、あの人造人間の話、マモ
ー、ああ西川、はいはいはい、西なんだ出てこない、西村光
さんですね。水戸黄門、一番長く水戸黄門やられた、
うん、2代目か、
2代目の、うん、あの水戸黄門の方なんですけども、あのね、あのラスボス感をバンって出せるのはねすごいですよ。
すごいよね。
声だけで。
わかる。
やっぱりあの時のそのやっぱ踏んでる舞台との場数が違うから、
そうそうそう
っていうのはね、あのいろいろと教えてもらいまして。
また西村光もさ、水戸黄門のイメージで引っ張られるけど、基本あの人も悪役の人なんだよね、やっぱり。
そうそうそうそう、悪役の人なんで。
そうそうそうそう、だからやっぱ上手だよね。
ビタッてくるんですよね。
ビタッバシーッとくるよね、こう。
はい、
またあの人造人間の話のこう難しさがあるじゃないですか。ちょっとこう分かりやすくはないじゃないですか、はい、あのテーマ性といいさ、
はい、
うんうんうん、そのあのわけの分かんない恐ろしさみたいなものも全部含めてちゃんとやってくれるっていうさ。
そうそう、うんうん、やっぱねそこはあのやっぱね舞台なんですよって、舞台出身で、
うん、
第一線級やってる人たちっていうのはあの やっぱ格が違うんでっていう。
そうね。
だからもちろん今のその技術体系とは違う技術で声優さんやらせてもすごくうまいっていうのは。
そうね。そうそうそう。はい、だ今日ご紹介してる方でもやっぱベテランの方はやっぱりこうね。
舞台ですね。そうですよね。
俳優業をやっぱりされてる方が多いですよね。そのだから最初から声優としてスタートっていうのとはまた違うメソッドを持ってらっしゃる、うん、し、はたやっぱりこう今少なくなってきてるそうですけど、やっぱ洋画の吹き替えをやっぱされてる方も多いですよね。こう、はいはい、ベテランのやっぱ声優さんですと、うん、だからその辺でやっぱりこう場数を踏んで鍛えられてるっていうところも、なんかなんととんでもないやっぱ安定感があるような方がやっぱ多いなっていうね。だからすごくね、そういうところも含めて印象がありますね。いやだからね、こうやっぱそういうベテランの方がね多いんですけど、まあ今日ご紹介しきれなかったところでいくとね、まあ本当若い方50代で松野大樹さんとかね、金田一少年の、ね、
金田一少年の事件簿、金田一はじめ役亡くなったんですよね。
そう若いなと思いますしね、本当に北道江さんとかね、フランダースの犬のネロとかね、
ネロですからね、
ネロですからね。
そうそう、あのさすがにわかるでしょっていう、30代40代だったらわかるでしょ。
うん、
声分かるでしょ、分かれ。
いやだからとにかくね、本当もうね多かったなという感じですね。
あ、ここに挙げた方だと梅津さん、
はいはいはいはいはいはい、そうですね。
イアンパスティ、はいはいはい、
そうそうそう、そうですね。やっぱりまあ毎年ねこれぐらい上がるのかもしれませんけど、ちょっと今年はちょっとね印象が強かったんでね。ああ、梅津秀幸さんね、ミラジバルバロス、ダブルオーのイアンバスティとか、
イアンバスティ
そうそうそうそう、どっちかというとバイプレイヤーが多いですけど、
ちなみにね、ヤマトでゲイニッツもやってるけどね。
あ、はい、そうそうそう、ちょっとこうケレミのある役が多くて、ハリーポッターのアーサー・ウィーズリーっていうのもちょっとね、またちょっと癖のある役なんですけど、そういうのが上手な、はい、方もいましたね。はい、ということで、なんでしょうね、こうまあ今年はね、なんか俳優さんの訃報もいっぱい聞いたような印象もあるんですけど、ちょっと今回はね、ちょっと声優さんということでいろいろお話をさせていただきました、ね。
そっか、梅津さんっていうとベラボーマンか。
マスター世代は。マスター世代は
ベラボーさん女王だね。
はいはいはいはい、そうなんですよ。ということで、はい、いろいろとねご紹介をしてまいりましたけれどもね、まあそうですね、ちょっとと
にもたっかくにもこうなんだろう、有名作品の主人公をやられてる方がやっぱ、パパパパッとこう、いなくなってしまったので、あ、で、パーマン伸びたドラえもんでしょ、で、草薙元子、まあ、セーラージュピター、ネロ、ハットリくん、オバキュー、
そうそうそうそう、
で、ちびごろの子、マルコ、
マルコ、
で、金田一はじめ。
そう、主人公格が多いんです、ほんと、とにかく、今年は、そういうイメージが強いですね、はい。
あ、でも、これは時間の流れだからさ、
そうね。
まあしょうがないことではあるけど、これからも、まあ、続くよね、きっと。
まあ、でもね、一つ作品としてはやっぱりこう、足跡が残っていくもの
では もちろん
ありますのでね、そういうものを忍びながら、こう、ね、我々は本当感謝をしないといけないな、というふうに思うところですけれどもね。はい、ありがとうございます。前回、置き手紙をご紹介させていただきましたけれども、X の方で、愚者の宮殿、ハッシュタグつけていただいたつぶやきをね、ここからはご紹介をしていきたいと思います。ありがとうございます。いろいろとね、間が空いちゃいましたけれども。ヘビーレオさんいただいております。ありがとうございます。突然の、癌だったけど治った宣言からの長き沈黙で、X 見て、X 見てるぜでも、密かに気をもんでおりましたが、リスナーが、ここにお声掛けしては迷惑だろうと番組での回復宣言をお待ちしておりました。本当に治ったようでよかったです。リハビリに2023年から2024年の F1 回などいかがですかねということでいただいておりますけれどもね、マスター。ね。それさ、 リハビリ、僕のリハビリじゃないよねっていう感じもしないでもないんですけど。
いや、あれでしょ、耐えるっていうことでしょ。
ああ、そういうこと。
あの、1回、だから3時間とか4時間の収録が一体、2023から2024やるとしたら一体何回やるんだよって話だよね。
大変なことになりますけど
ね。やればだけどね。
恐ろしい話じゃ。
いや、あの、ちょっとね、ずいぶん前の話になって恐縮なんですけど、今年のね、4月か5月ぐらいかな、なんかこう、ポッドキャストで、おすすめポッドキャストに愚者の宮殿を上げていただいている番組がありましてね、そこでも、このラジオ、前中後編で5時間以上 F1 語ってるんですよっていう、なんかもう、うん、はい、そういう紹介のされ方してましたけどね。はい。
はい、
まあ、ある種の愚者宮の象徴でもありますので、はい、いかがでしょうか。まあ、いろいろ F1 界隈もニュースはあるんですけれどもね。はい、
いやー、なんかね、
うん、
こうすごくこう、なんですか、もやもやしてるものがあってですよ。
ほう、
今
こう、F1 界
で。いや、わかんないんです。だから、うん、この週末、今、2024の最終戦が行われて、
はい、まさにね、
で明けて月曜日にあるチームの来年のドライバーどうするっていう会議があると言われてるんですよ、
はい、
その結果次第によって来年以降僕が F1 を見るか見ないかが決まるので
もう大事な時期なんですね、そういう意味で言
うと、はい、そうなんですよ、
はい、ということでまた、マスターの F1 回復活なるかということです。
何度夜中まで、ね、眠い目をこすりながら起きてですよ、
はいはいはいはい、
スタートしました、寝よって寝たっかっていうね
いろいろね、はい、次いきますマリタイムさんいただいてます。カッカさんお帰りなさい、会拝聴、ゆっくりで良いのでまた数時間の本編を聞く日を楽しみにしていますということでありがとうございます。はい、だんだん体力が戻ってきたらできると思いますけど、
いや、あれじゃない、あの今度はカッカがグレンダイザー U の話をさ、あのジダラクさん相手にすりゃいいんで
見たってだから見たけどいいの、
ジダラクさん見た
見た
ほら最近見たじゃん、じゃあもういいでしょグレンダイザー U は
見た、
もう
見た、
ね、
見た、
はい、ま、どうなの、あの、ま、ちょっと、ま、後でまたこの話は後で出てきますんで、また
出てきます、
はいはいはい、
はい、
後でね、
はい、テイタンさんいただいてます。久々に更新復帰おめでとうございます。昨今鳥山先生とか偉大な方々が、そうね、鳥山先生もそうでした、偉大な方々が亡くなられて寂しくなっているご時世、偉大な閣下先生が長生きしていただきたいですな。ありがとうございます。しかし子さんリスナー、先日お腹が痛くなり血の気が引いてやばかった、夜中につい食べるおやつが原因かな、お互い気をつけましょうということでいただいております。ありがとうございます。はい、最近私も夜はダメですね、重いものを食べられなくなってきましたね、はい、
そうですか、
はい、翌日に響きますね、もういや昔ポテトチップスとか無限に食べられると思ったけど、もう今ダメだね、もう全然もう 2,3 枚でもういいやになります。
2,3 枚は随分だな。
いやもうほんとそんなもんですよ、脂っこいの入んなくなってきたね。でもね、あのお医者さんには脂肪も取ってくださいって言われてまあそうだよなと思います。セリザーさんいただいてます。ありがとうございます。カッカさんのがん治療で休止から復帰会、治療に関する虚偽の広告での話題で、同じように末期がんとなり実験的な治療を受けに行く、ソー X ですかという映画を思い出した。カッカさんとの、お母さんの体験から藁にもすがりたいっていう通り、切実な状況であったのを感じるということで、これあれかな、マスターのお母さんの話かな、もしかしたら。
そうかもしれない、
うん、そうかもしれないですね、うん、そうそうそう、やっぱり、切羽詰まった時にね、こう藁をもつなりたい気持ちにこうつけ込んでくるっていうのは本当に私は醜悪な商売だと思っております。羊さんいただいてます。地下499回拝聴、閣下さんお帰りなさい、ありがとうございます。あれこれいじりながらもちょっと嬉しそうなマスターとの掛け合いをほっこりしながら聞かせていただきました。また3時間4時間の長尺トークが聞ける日を気長にお待ちしております。体力つけなきゃな、ありがとうございます。まあ武者級といえば長尺というねイメージもあったかと思いますのでね、はい、まあ、ある意味ここをきっかけにちょっと短めの かいよっていうね目論見もあるんですけど、リスナーさんの期待
どうせ長くなるからどうせ長くなるから、
そうかな、
そう言って始めた30分のあれが結局1時間なり1時間半なりやめようってなったじゃないですか。
まあそうなんです、初回からね。それこそ、DSK さん、記念すべき500回がよりによって僕が途中脱落するしかなかったグレンダイザー U 反省会とは、グレンダイザー U には僕もたくさん言いたいことがあったけど2時間悪口を並べるだけになりそうなので控えていたところにマスターが全部言ってくれたので留飲が下がりました。閣下が見た後の第2反省会の時は一緒に愚痴りたいということで、ありがとうございます。関連してもう1つ先にご紹介、アスラーダスさん、グレンダイザー U はマジンガー Z の登場良くなかったな。マジンガー X という名前も響き的にもアルファベットの順番的にも Z より弱くなってるじゃないかと、ドラマもありゃなんだ、おっと、僕は福田監督について悪く言いたくないのでこの辺にしておきますかということで、はい、グレンダイザー U 回のご感想をいただいております。はい、ジダラキサイさん的にはやっぱりこのねマジンガーの登場っていうのはやっぱり我々としてはちょっといかがなものかという印象ではあったんですが、どうなんですか、いくら世界観がつながっていたとはいえ、ああいうマジンガー Z の、まあえて使い方と言いますけど使い方をする、
あ、まあなんと言いましょうか、前作主人公が仲間になった時強いか弱いかみたいな話じゃないですか、
まあそう
ね、結局今の主人公食っちゃまずいからっていう、ね、某は、ね、種みたいな形になっちゃうとまずいから
そうね、
でこのグレンダイザーの中からだとマジンが下になっちゃってるんですね、圧倒的に。
そうね、
うん、並び立つだったらよかったのになっていう風に、なんかちゃんと背中を守ってくれるみたいな、
はいはいはいはい、
だからねっていう感じで、だから古典的なお話なんですけど、ちゃんと円盤銃とかを戦ってる時に仇を撃たせるために、ここは任せて先へ行けみたいな展開を兜浩二が言ってくれるといいなっていうふうには思ってたんですけど。
なるほどね、はい、はいはいはいはい、
だってそういう役割をしてくれるじゃないですか、マジンガーって多分。
そうですよね、
うん、うん、っていうのをそれが任せられるっていうだったらいいなと思ったんですけど、なんかこう微妙な立ち位置かつ戦闘少ないし、
そう、ね、
うん、マジンだったら出さなくてもよかったんじゃないかなっていうか
マジンガー X はどうなんですか、こうあれは必要なんですか、マジンガー X はあれは。
いや、まあまあまあいいんじゃないですかだってガンダムだってゼータの後に X 出てるし、
いやいやいやいやいや、そういう問題じゃないゼータの後に X は出る、それは作品が違うから、同じ作品の中に出しちゃってるから。
いやいやいや、ほらこれ別にマジンガー Z ってアニメじゃないし、グレンダイザー U ですから。
いやいやいや、
大丈夫です、大丈夫なんです、大丈夫って言っておいてください。なんかこれ以上あんまりいじりたくもないっすねっていう感じ
いや、
なんかあんまりこう弱いマジンガーって、
そう、そうなのよ。いや、そこなんですよ。やっぱマジンガーって基本はもう僕の中では圧倒的なやっぱり強さで、むしろ人間がそれを御しきれるのかっていうことがある意味テーマだと僕思ってるんですよ、マジンガーシリーズって。基本あまりに圧倒的な力の前にそれとのどう折り合いをつけていくのかみたいなね、うんうん、ある意味でやっぱマジンガーって神ですから、神としてやっぱりあるべき姿があると思うんですよ、うん、まあ、また長くなっちゃうからこれぐらいにしますけど、
そうけどまあまあわかりますけど、あとグレンダイザーってもうちょっと熱血系主人公じゃなかったっけかな、
そうそうそう、
っていう記憶があったんですけど、
あんなすかした感じじゃないよね、
うん、
いやだからマスターも散々喋ってるんですけど、いつの間にかメロドラマになったようですから、グレンダイザーは、はい、
うん、なんか流してみちゃいました情報拾わんとこっていう
ね、本当にさ、また後で出てきます、
はい、
スバルさん、これはね多分ねマスターに向けて、今度1月末から2月頭にかけて札幌に旅行行くのですが、はいはい、その時期って寒さ地獄なのかマスターにお聞きしたいです、今から服装どうしようか悩んでますということで、お悩みそう、
はい
はい、
これね個別にリプライもさせてもらったんですけど、 まあ、確かに1月から2月にかけてっていうのは北海道一番寒い時期ではあるんですよ、
はい、
一番寒い時期ではあるんだけど、まあ、北海道の中で比べると札幌ってそんなに寒いとこじゃないのね、
うんうんうん
うん、だからまあ普通のまあ北海道って寒いんだろうなっていう予測でまあ用意してきてもらえれば大丈夫なんじゃないかなっていう、うんうんうん、地下街とかも発達してるんでね、
そうね、
で交通機関も結構いろいろあるので、
はい、
まあ、そういう意味では、うん、何？夜にその雪祭りの例えばイルミネーション見に行くとかホワイトイルミネーション見に行くとかっていうんでなければ、うん、まあ、大丈夫かなとは思うんですけどね。で、うん、それよりも札幌の街中ってね、街中であってもね、道路ツルツルなのよ。うん、
なるほど。
もちろん上はね、上っていうか屋外はね、うんうんうん、でツルツルなので、その寒さよりもツルツル対策していった方がいいと思うっていう話を本人にはさせてもらいました。
なるほどね、
はい、
うん、うちの方はね、昨日道路が凍りまして初めて、はいはい、転倒事故相次ぐってことで警報が出てましたね。やっぱり原住民でも慣れないうちはやっぱこけるんですよ、凍り始めは、うん、あとノーマルタイヤできた、どこのナンバーだったかな、はい、千葉ナンバーかどっかの車が今日派手にブラックアイスバーンの通りで、一回転してましたね、はい、ニュースになってました、はい、
やっぱり凍結路面の経験があんまりない人って、うん、その転ぶときにまさにこう足を投げ出して転ぶんですよ、
はいはいはいはい、
とっくり返ってね、
うん、
で後ろに倒れちゃうので
危ないんだよね、
それ危ないんですよ、
う
ん、
そう、前転び方っていうのがあってね、う
ん、まあ、歩き方もあるんだけど、うん、やっぱり、うん、滑らない靴っていうのはちょっと用意した方がいいかな。
そうですね、うん、そうだと思います。はい、ね、あんまり大股で歩かないとかね、こういろいろ、
そうね、よく言うのはペンギン歩きしなさいとかね、
そう、
うん、言うんですけどね、
うん、そうなんですよ、はい、ぜひ、まず本当事故にだけお気をつけてくださいということで、ヘビレオさん、はい、グレンダイザー UFO アルティメットファイナルゼロの3部作だよ、知らんけどということでってことは次はファイナルの後にゼロが来るのどういうこと、はい、どういうことなんですかね、はい、UFO、大ボスさん、それを受けて俺は U アンコントローラブル A アナザー E エンドの3部作だと思うな、知らんけどUAE なんてアラブ首長国連邦になってるじゃないのよ、はい、ありがとうございます、はい、アンコントローラブルアナザーエンド、ある意味もうすでにアンコントローラブルエンドにはなってると思うんですけれどもね、
実際アナザーみたいな展開になってますけど
本当にね、どうなんでしょうね、 F はあるのかっていう、まあ、作ろうと思えば作れる終わり方をしてるとは思うんですけど、どんなもんですかね。
原作にないその何、司令長官みたいなのを作んないといけないと思うんだよね。
はいはいはい。
だからズールもあの感じだと死んでるだろうし、
うん、ね、困ったね。
意外とその敵キャラ退場させちゃったんでベガ大王ぐらいしか残ってないから。
そうなんだよね。
いや、新しいね、その長官を作りゃいいだけの話なんだけど、うん、
まあね、
それをやっちゃうとまたさ、
うん、
ね、
そうなんですよ。
してもルビーナも殺してしまったし、
そう、なんかいわゆるキーマンがほとんどいないっていう困ったね。はい、皆さんもぜひね、グレンダイザー U、ご覧になっていただければ。
ああ、そうだ、カカあれ見た、宇宙円盤大戦争の方
見たよ。宇宙円盤大戦争見ましたよ、お金払って、はいはいはい、
300円
払いましたけど、エンディングね、うんうん、
あれはなんかこう、でもさ、
うん、
まあ、あの当時ありがちな、なんか30分でしょ、
そうね、そう、まあ、なんていうのかな、そんなにこう、たまげるような展開はないんですけれども、
うん、
うん、でもちゃんと王道に沿った、はい、
はいはい、
作品として成立をしていたのでね、うん、 そう、ああ、こっから肝骨脱退してみたいなことはよくわかりましたけれど。はい。どうなんでしょうね。はい。
あと、ウィングマンどうですか？
実写ウィングマンまだ見れてないです。
あ、見れてない。
すいません。はい。そうなんですよ。
ジュアラクさんは？
俺もまだ見てないんですよ、ね。
あ、見てないんだ。はい。意外と見てないんだよ、ね。
いや、あの、ウィングマンはね、うん、あのね、ちょっと上の世代なんですよ。
でしょうね。ジダラクサイさんの世代ではないと思う。はい、
あの、その、要するにそのジャンプ、アニメは見れてたんですけど、うん、
夢戦士の方ね。
はい、うん。あの、漫画の方は見れてなく、もちろんそのジャンプで見れてなくて、
はい、
あの、我々としてはやっぱりあの、ビデオガール。
ビデオガールだよね。
はい、
ビデオガールだと思いますよ。やっぱり夢戦士ウィングマンじゃないと思う。うんうんうん、
まあ、いや、ウィングマンでもあるんですけど、あの私あの先輩にやっぱりあの悪い先輩いたんで、あのいろいろとこうウィングマンを見せてもらったりしてたんで、
はいはいはい、
分かってはいるんですけども、
うん、
私アニメ好きだったしね。
はいはいはいはい。うん、なるほどね。そう、
割とあの自分もまだ先週というか今週のやつまだ見てないんだけど、あの、うん、割と。うん、いいと思うんだよね。
うん、なんかね、マスターは意外と高評価なんで、ちょっと見ないとなとは思ってるんですけれども。
はい。
はい、
まあまあ、機会があれば。
うん、そうですね。ウィングマンって、パソコン系があってね。そうそうそう。
あったね。エニックスだったね。
エニックスなのよ。そう。そうなのよ。
あった、あった。
しかも、杉山浩一先生だからね、2は。音楽。そう。これね、遊んだことあるのよ。いやー、面白くないです。
面白くないんかい。
面白くないです。はい、まあ88で遊んだから、あ X1 だったかな、どっちで遊んだかな。
当時のエニックスはそんなもんだよね。
はい、もう、ね、
正直
ちょっとあの内訳受けがすぎる、ちょっとあの頃の残念なパソゲーをちゃんと踏襲している、はい、非常にマニアックなゲームだったことは、申し上げておきたいなと思っております。はい、はい、そうですね。はい、それからあれ、それこそあのあっちはどうなんですか、マスターは。あの実写版の方の
オルテスでしょ。
オルテス、
いや、それがその後見に行こうと思ったら地元でもう終わっちゃって、
は
い、
なんと、
うん、いや、それで確かね、
レガシ
ー12月のね15日だったか、そのぐらいに、うん、どこだっけ、 BS の
12じゃない、
12日だったかな、うん、なんかね、やってくれるんだよね、うん、
はいはいはいはい、
しかも無料放送なんですよ。
おお、いいですね。
だからね、そこで見ようと思ってて今。
素晴らしい、いいと思います。ぜひ見
て。それはね、忘れずに見ようと思って
ます。はい、ありがとうございます。はい。はい、ということでですね、ありがとうございました。はい、ということで、そろそろエンディングに行きたいんですけれども、ちょっとね、ま、この時期になると、僕はすごく不満に思うことがあるんですけれども、はい。
なんだい？
ん？あのね、昔この時期になると必ずテレビでやってたお話があるじゃないですか。必ず定番のようにやってるお話が、
いろいろあるけどさ、定番って言っても
あったでしょ。12月14日になるとさ、あったでしょ、
14日、
はい、
ああ、
ね、
そうですね、ないですね最近。
そうないですよね、あの日本人が大好きなあのお話がね、全然ないんですよマスター。
ああ、でも新作作れねえしな。
まあ今ね、お金もかかるし、
お金もかかるし時間もない し,
かかし、ね、そもそも盾ができる役者がどれだけいるのかって
。
ああ、そういうことっす、はいはいはい、そういうことっす。で、それがその
太鼓が点々点のやつね。
そうです、
はい、はい、あの一日入口三流し、
ね、そうなんですよ。
は
い、
なるほど。
で、昔はね、必ずテレビスペシャルがこの時期になるとやっていたあの忠臣蔵が全然最近はないということで、
時代劇自体が全然ないんじゃない？
ないから、そのベースになるもんないですよね。盾ができるそのいわゆる主役級の役者さんもいないですし、悪役もいないですし、
はい、
あれこの間なんだっけ、それこそ暴れん坊将軍をやるとかなんとかって
やってましたね。
はいはいはいはい。
それはなんかツイートで見て、なんか俺も反応した記憶があるけど、それぐらいじゃない？うん、
それぐらいですね。
で、実はその BS に目を向けますと、やってるんですよ忠臣蔵を。 今年も。
あ、そうなの？
そう、そうなんです。それこそ松平健版の忠臣蔵も、この前やってましたし、それこそ、BS 朝日だと、忠臣蔵傑作選ということで、田村正和が主演した、忠臣蔵ですね。はい。がやりますし、はい。ちょっと大昔の作品とかも、12に行くと、今度は赤穂浪士とか、忠臣蔵本当に古いやつですよ、をやってくれるんですね。はい。もう、片岡千恵蔵、よろずや金之助の世界ですけど、
黄金、
もう、東映全盛期、ね。もう
あれそれこそ CS にさ時代劇専門チャンネル
ありますあります
あるよね。
専門チャンネルでももちろんこの時期を中心ぐらいやってくれます。はい。もう本当旧作にはなりますけれどもね。はい。そういうこうね中心ぐらい今、なかなかやらないなということなんです。
やらないですよね。時代劇もやらなくなったし、昔あれやってませんでしたっけ、スポンサーセブンイレブン1本で8時間のやつとか
あった。あった、ありました、ありました。本当にぶっ通しでやるやつね。
ぶっ通しでやるやつで、で忠臣蔵ってやっぱり引きの物語なんで、
うん、
ギリギリまで引き絞ってからぶっ放すんで、
そう
だからその時間がもう7時間あればいいんですよっていう。
その
時間7時間、うち入り1時間。
そうそう、本当にね、ためて
なんだよね、ためてっていう。
そうなんですよ。
最後はどこまでやるの？切腹するとこまでやるの？
あ、やらないです。凱旋で終わりですね。そう。それが。
凱旋で。
そこまでやる場合は、やっぱり、時間の割合が違ってくるんで、
そうね。
やっぱ、忠臣蔵ってハッピーエンドで終わってほしいっていうのがあったもんですから、で、だんだんこう、なんだろう、すれてくると、その後の、武士とは何かっていう、幕府内の議論とかも含めての話をやったりとか。
昔の本当に大物のやつだと、もうそこまでやるんですよ。どういう沙汰にするべきかって言って。
かっていう話で。
そうそうそう。老中と将軍がこう相談するみたいなくだりをやってくれたりするのよね。そう。
で、どっちも正しいし、どっちもね、間違ってるって分かってるから、
そう。
切腹させるべきだっていう方が泣いちゃうみたいな話もある。
そう
ですよね。
そうなのよ。また、忠臣蔵はね、こう、あれなんですよね、こう、アナザーエピソードの宝庫で、本当にいっぱいあるんですよ。で、
ありますね。
そうそう、それもいちいち泣けるっていう、こうね、ものですよね。うちの、まあ、私よくポストしますけど、うちの妻が忠臣蔵マニアで、本当にありとあらゆる忠臣蔵を見まくってるので、もうね、もはや本筋に興味がないんですよ。そうなってくると。そうなってくると、もう、もはや、南部坂雪の別れとか、徳利の別れみたいな、ああいう、こう、アナザーエピソードに、こう、どんどん行くんですよね。もう本編はどうでもいいんですよ。こう。むしろ、そういうちょっとこう、アナザーエピソード、こう、途中にちょこちょこっと挿入される、やつあるじゃないですか、こう。あれがいい。
ね、
そうそうそう。ね、こう、連番状を蔵之介持ってくんだけど、女患者がいて、その場では、こう、渡せないんですよね。こう。で、いや、その巻物なんだと言われて、これは、私がもう、隠居するんで、旅の先々で書いた、これは、和歌です、みたいな感じで、お前もう、恩忘れたのかみたいに激しく罵られるんだけど、後で見直したら、実は連番状で、みたいな。ああいうくだりが好きなんですっけ？なんかこう、聞けば。だから、うちにそのものはね、どうでもよくって、もう知り尽くしてるから。むしろ、仇役の清水一学を誰がやるのかとかね、そういうすげえマニアックな視点になってて。で、うちの妻も、いつも言うんですよ。新作が見たいっていう。
いやー、でも今新作見ると多分がっかりすることになるんじゃないですか。なんか、俺が覚えている中での新作のやつとかってこれどうなんみたいなやつが結構ありましたよ。
最近の映画のやつってちょっと、はい、普通にやれないんですよ。こう、例えば最近だと決算忠臣蔵っていうのがあって、こう、はい、ナインティナインの岡村とかが出てるんですけど、お金勘定の観点から見るみたいな、ちょっとね、なんかこう、王道でやらないのよね。こう、ちょっと、お笑い的な要素が入ったりとか、
報道でやらなきゃいけないですし、だから大変いろいろと申し訳ないんですけど、吉良上野介は悪役でいいっていうふうに思ってるんで、私は、
はいはいはい、
忠臣蔵の中の吉良上野介は、
はいはい、そうそうそう、
地元の名士であるっていうことはここの線に置いといていいんですよ、
この際はね。
そうだから明智光秀も地元では大変な名君であったって、別にそれはもういいんですよ、それは歴史的事実として。ただ物語として楽しむときに、明智光秀は裏切り者であるっていう、下克上した人間であるっていうと同じぐらいに、吉良上野介はね、嫌な悪役でいいんですよ。
そう
っていう話なんで、だからそのあたりはちょっとね、ね、地元の方たちが擁護してくれればいいだけの話なのであって、
ね、
思いっきりこう敵討ちっていうのにフューチャーを当てて、体毛を果たすっていう。
そうですよね。
はい。
いや、だから本当にこう王道でそれを描ききることが今できるのかなっていう。
できるのかなっていうのは思いますよね。だからその討ち入りが終わって、江戸の街道をこう夜明けとともにこう帰ってくるときに江戸庶民がこう喝采をしたみたいなっていうようなこうエピソードとかがあったりとか、その時討ち入りに入れなかった。人間が泣き崩れてしまうと、
そうそう、
俺はあそこに入れなかったっていう、とかっていうエピソードとかも全部まとめて忠臣蔵なんで、そこを ね、ちゃんと運動でやってほしいですよね。それこそあれですもんね、
うん、
二代目水戸黄門の西村光さんも確か、キラキ光月の助役やってるんで、
やってる、やっぱハマり役なんで、ああいう憎たらしい役上手なんだよね、
はい、
そうそうそう。討ち入りの時にさ、隣のね、上杉家がさ、助太刀に行こうとするのを押しとどめるんだよね。今行ったらまずいですと。もう、ね、なんとか押してて、どうしても行くなら私を切ってから行ってくださいとかって、こう、諌める、こう、人がいたりなんかしてさ、こう、
そうそう、
周辺の話が美味しいんだよ。
周辺の話がね、すごく美味しいんですよ。
そうそうそう、そう、
ね。いろんなところに、その、討ち入りした時を伝え行く時に、例えばそこに、うん、和歌の先生がいて、
自分
の先生がいて、で、最後の別れでございますっていう風に言って、上の句を読むんで、和歌の先生を止めようとするんですよね。
うん、
変化をするまでの時間を稼いで、
うん、
少しでも別れをこう、
そう
惜しもうとするんだけども、うん、あの時の薬効老師ってやっぱ、教養がすごく高かったっていう証拠なんですけども、すぐに変化を出してスッって帰ってくるんですよ、
うん、ごめんって言ってもう行っちゃうんだよね。
そう行っちゃうんですよ。でやっぱその崩れてしまうっていう、で特にその文句のつけようもない変化だったもんでっていう、あの辺のやっぱその見せ方のうまさっていうのがあって、結構私も好きなんで、やっぱり忠臣蔵。
いやだからね、本当ね、真正面からそういうありとあらゆる講談とか落語とかでこすってる周りの話も全部含めてドカンとやってほしいなっていうのがすごくあるんですよ。
そうそうそう、だから全部こういうね、弓としてこう編み込んだものをギリギリまでこう引っ張って、
そうそうそう、
12月14日夜に放映するべきなんですよ、打ち切りを。
そう
で、年末にもう一回そのラストのシーンまで書いてくれれば御の字です。
そう、
あと一回やって、
そう、もうね、ある意味ね、もう、ある意味、もう、最後の際、打ち入りはね、どうでもいいの、ある意味、もう、本当忠臣蔵って、究極の話。そこに至るまでの話だから、本当。
そこに至って、どう決断し、動き始めるかって言って、もう動き始めたらもう止まらないですから、もう、そこからもう、講談の世界ですからね、もう、テンポよく、トントントントン、トトトトトトトンとこうやって、こう、気持ちいいシーンをこう、畳みかけてくるっていうのが、忠臣蔵なんで、だから、なんかやった、NHK かなんかでやったんですけど、実際の忠臣蔵こうだよっていうのはいらないです。
う
ん
う
ん、
そうね。いや、
寝床、
こっちはね、
寝床に春日を打って、上辺を出させて、出させるようにしたとかっていう、そういうエピソード
は
いらないんですよ。
史実はね、この際どうでもええんじゃっていうね。俺たちが見たい忠臣蔵見せてくれっていうことなんです。ね。だから、赤垣源蔵、特技の別れとか、ああいうこうね、本当に、一人一人にあるのよ、エピソードがね。
そう、エピソードが。
そう。
だりとか、その、片岡地蔵さんとかの間とね、この視線でやる演技とかはね、
時間
食うんですよ。2分無言でやるんですよ。
そう
ああいうのをやってほしいんだけど、できるかっていう話なんですよ。
本当に昔の役者さんはみんな顔がでかい。でかくてね、分かりやすい。いや、本当にびっくりしますよ。どんだけ顔長いのみたいな。でもね、それが合うんだよ、これがさ。ちょうどいいのよ。何の話してたんだっけ。あ、そう。忠臣蔵をね、だから、
山
が、
そう、
最後、山賀流の陣太鼓で多分もう本当に、もう僕は一気に解放されます、本当に。いいものを見たら。敵もね、本当清水一学もそうだけど、敵もいいのよね。こう、そう。 それこそね、堀部康兵衛との因縁も含めてさ、こうね、で、寝巻きでね、こう、襲われるからね、そうそうそう、あれで庭のこう、なんていうの、こう、石橋の上でこう、戦ったりするみたいなさ。
そうそうそう。まあ、見せ場ですからね。
見せ場なんだよね、こうさ、もう、だからね、ネットフリックスさんお願いします。なんとか、その資金力でもって、じゃないと、今作れないと本当もう一生作れないかなっていう気もしてんのよ。もう、
はい、確かにそうですね。いやー、中心ぐらいのちゃんと見たい、ね、あのね、知ってほしい。
そうそう、まずね、
あの昔の作品にアクセスするだけじゃなくて、
そう、
あのこれだけ擦られてるってことは、うん、あの日本人にとっての王道なんですよ。
そうそうそうそうそう、本当にね、本当にそうなんです、うん、だからあのね、今年よね、トゥエルビと BS 朝日でいくつかやってくれますから、特にトゥエルビのね、都営黄金時代の赤穂浪士はね、本当に見てほしい。もう片岡千恵蔵、よろずや金之助、もう中本当にもうすごい、市川右衛門とかも出てるしね、これはねいいですよ、本当に。もうね、ぜひご存じない方はね、
見てください。あの、損はさせないと思います。
損はさせないと思います。僕のおすすめはね、あれですね、12月24日にやる忠臣蔵ですね、主演は長谷川一夫、鶴田浩二、はい、市川雷蔵、勝新太郎、もう、すごい濃いメンバーの、これはね、比較的見やすいと思いますんで、さっきまで言ってたのは全部白黒ですけど、これははい、カラーですのでね。角川版ですので、ぜひね、これは見やすいと思いますんで、はい、ぜひ皆さんチェックしていただいて、ぜひ、忠臣蔵見ていただきたいというふうに思います。なんだ話、忠臣蔵推しになっちゃったけど。
ね、エンディングでいきなり宣伝してますからね、全然本編と関係ないこと。
すいません。でもね、なんかね、ほんといろんな、物語としてのこう我々がグッとくるエッセンスがこんだけ詰まってる作品ってやっぱ他に知らないんですよ。その喜怒哀楽すべて詰まってる、うん、こうですごく勉強になるし、まあやっぱ今やってるお話のそのエッセンスみたいなものも大体つながってくるのよね。日本人の心の金銭に触れるっていうと大体どっか、あ、忠臣蔵のどっかにはあるのよ、もうそれが、うんうんうん、っていうやっぱり作品ですので、ぜひね、好きになって、で見比べるとまた楽しいしね。そうそうそうそう、
この作品だと、ここはなんか俺解釈違いやなみたいな、めんどくさい、
そうそうそうそう、
忠臣蔵男になりますんで、
そう、めんどくさいね、忠臣蔵男になっていただきたい。もう皆さんもね、本当に、
はい、いいですね。ここが好きで、ここを入れてほしいとかですね、
そう
あるんですよ。本当に山ほどエピソードがあるんで、
そうね、うちぎの時にね、はい、向かいの屋敷からこうね、高張り提灯がこうね、こう
明
るく、だから何も言わないけど応援してるよみたいな、
そうそうそうそう、
ね、そうそういう、何もその説明がないんだよね、別に。特にさ、応援しますとかって別に言わないんだよ、別に。たださっとこう屋敷からこう、ね、
そう、明かりをね、こう、
そう出して、おお、ありがたいって、それで終わりなのよ。
そう、それで終わり、それでいいんです、
それでいいのよ。それにグッとくるのよね、
グッときます、
何も説明はないんだけど、そうそう
そう、そう、そう、本当にね、すごくね、行間を読む訓練になるはずなんで、
そうね、だから、はい、1回見て、なんじゃこりゃっていうのもあると思うんですけど、幸い、本当にいろんな忠臣蔵赤穂浪士があるんで、何回か見てるうちに、あ、これってこういう意味なんだって分かりますから、そうそうそうそう、ぜひね、皆さんの忠臣蔵力を高めていただきたいと、
はい、と思います。はい、日本の歴史の中でも結構平和な時期なんで、やっぱ、
うんうん、
歴史の勉強も合わせてこうやっていただけるとですね、あの時武士の在り方とは何かっていうのをね、問いかけてしまったエピソードでもあるので、
そうなんだよね、この、
はい、
ある意味こう平時においての侍のアイデンティティみたいな、ね、武士とは何ぞやっていう、
そう、問いかけになってしまったっていう、問いになって
大事件になったっていう、だから、うん、やっぱりね、そのある種の庶民が当時の武士階級に対して思っているモヤモヤみたいなものってやっぱずっとあったと思うんですよ。こう今のこの世の中において特に分かりやすい外敵がいるわけでもないとなった時に、 この武士という階級は何だろうっていう、
彼なんだろう、何のためにいるんだろうっていうのと、うん、そうそうそう、理想と現実みたいなのの狭間の中にあるときに、あの理想の行動を取った現実の人物がいちゃったんですよ。
そうそうそうそう、だからもう何、確かお芝居も本当にすぐにお芝居になってんだよね、もう名前を全部変えてこうさ、はい、そうそうそうそう、かなで本忠臣蔵みたいなさ、だからなんかね、やっぱりここからなんかあるんですよ。うん、でその史実なんていうのかな、あの、まあ、史実としてあったと、まあ、あって、でもそれにいろんな脚色を加えながら、まあ、こういう作品になってるっていうのの、ある意味本当にお手本なんですよ、この忠臣蔵って。だから事実と、なんていうかな、その歴史的な事件がまず現実ものとしてあるんだけど、そこからやっぱりその思想とかエッセンスみたいなのをちゃんとこう抽出して、ちゃんとフィクションにしてるっていうね、そこのやっぱりこう素晴らしさもあると思うんですよ。それこそ私が病気する前にジダラクサイさんとね、アサシンクリードの話をしましたけど、やっぱりね、そことも通ずるところがあると思いますよ。その決して今のそのお芝居としての中心ぐらいはヒストリカルではないよ。ヒストリカルではないんだけれども、ただ確実にその時になぜ江戸の庶民が拍手喝采を送ったのかっていうエッセンスは分かりやすい形でちゃんと残ってる。このお話、お芝居としての中心蔵にはね、ちゃんとエッセンスは生きてるんだよね。そういう意味で言うとさ、なぜ江戸の庶民が彼らの行動に称賛を送ったのかみたいなことは分かりやすい形で提示してくれるわけですよ。そういう意味でのやっぱりこう中心蔵の価値っていうのかな、まあ、いささかも色あせてないと思いますね。はい、はちょっとすいません、なんか熱く語ってしまいましたけれども、いずれちょっと皆さん、2024中心蔵で今すぐググっていただきたいと思っておりますので、ぜひなんか一作品でも見たらね、ぜひ感想を教えていただきたいと思いますし、これはどういうシーンなんですかっていう質問があったら、あの一楽斎さんと私が嫌というほど解説しますのでもう分かった分かったって言われるまで、あの語り倒すと思いますね。はい、よろしくお願いをいたします。はい、僕はね、かきみごろべえのエピソードが大好きでね、あの東下りするときにこう、あ、日の家御用に、あの日の家用人を語ってね、大石倉之助がで本物が来ちゃうんだよね、かきみごろべえを名乗ってきて、
そうそう
そう、そうで、なんで 俺の名前を名乗ってるやつがこの旅籠にどういうことなんだって言って乗り込んでいくんだけど、そこでかきみごろべえが悟るんですよね。あ、この人たち、あの打ち入りに行くんだってっていう、こうそこでこう私の方が偽物でござったって言って、こうね、そうそうそう、あの本当は本物のその書状を持ってるんだけど、こんな偽物いらないから差し上げるって言ってね、で帰ってくっていうね、粋なシーンがあるんですけど、本当ね、東下りの本当の本当に些細なワンシーンなんだけど、僕は大好きです。はい、まあ、いろいろ調べてみてください。
いろいろ調べてみてください、
はい、
結構ね、やっぱね、引きこもごもございまして、
ございます、
ね、最初にこう息巻いて、敵討ちだって息巻いた連中がどうなったかとは、
そうそうそうそう、
ね、あのついていったんだけども、さまざまな理由があって参加できなかったっていう、
そうそうそう、
赤穂浪士の人たち、それこそあの途中であの死んでしまったりとかですね、
うん、
あとはあの切腹してしまった方もいらっしゃるんですよね。
そう、あとはまあ本当にね、こう途中で色恋沙汰にはまってしまって心中してしまったりとかね、
そう、心中したりとかですねあの親にお前はどうしてるんだっていうことを問い詰められて、結局何も喋ることができなかったんで腹を切ったっていう、
そうそうそうそうそう、もうね、
そう、追い詰められちゃったっていう子もいるので、子っていうか、まあ、まあ俺にして、俺もいいですよね、年代的には子なんで多分
いや、だから四十七士になれなかった赤穂浪士
っていうのもね、赤穂浪士たちのエピソードたちも
またね、
全部まとめるとこうね、最後の最後でバコーンって盛り上がるんで、
珠玉のエピソードの数々がそう、必ずしもこの四十七士がね、はい、あののみが主人公かと言われれば、実はそうではないというね、はい、ところも含めてですね、はい、ぜひこのね、愚者教リスナーの皆様、今年の冬は、忠臣蔵いかがでしょうかと、
あの珠玉の物語ですので、
ぜひね、見ていただきたい、まあ、若いリスナーさんでね、なんとなくこんな話なんでしょっていう、なんかこうイメージ持ってらっしゃる方もいるかもしれませんけど、一回こう骨太な、こう映画として そう見てもらいたい。
あの簡単に結論が出ない、こう耐えに耐えたからこそ出るこう気持ちよさ、
う
ん、
そう
畳、そう耐えに耐えたからこそあの畳みかけるような気持ちよさっていうのが味わえるんで、うん、あれを1時間でやっちゃうと何にも面白くないんですよ。
そうための美学なんでね、本当に、はい、今だったら多分これ漫画でやったら多分4週5週で打ち切りになるぐらいの感じなんですけど、
打ち切りも打ち切り、
そうそう最初全然こうね本当にこうなんだこの展開はって思うんですけど、全部が最後ねきちんとこうつながってくるっていうこう心地よさがあります。はい、ということでですね、はい、もう私もだいぶ喉が限界になってまいりましたんで今日はこれぐらいにしたいなと思いますけど、すいません、一応メインは声優さんの訃報のお話でしたけれどもね、はい、まあじゃあそろそろ終わりたいと思います。まあ長距離久しぶりにね、ほんと半年ぶりにジダラクサイさんともねおしゃべりできて本当に、楽しかったんですけど、また実はね私が病気になる前いろいろやりたかった温めていたテーマもいくつかありましたんでね、ジダラクサイさんとこれもまた今後ねちょっとまた、蒸し返してやっていきたいなと思いますので、
やっていけたらいいなと思ってます。
はい、こちらもどうぞ楽しみにしてください。はい、今日ジラクサイさんいかがでしたでしょうか。
いやー久しぶりでしたね。まあ久しぶりの話題がねこれだったっていうのはちょっとなかなかこう、うん、悲しい限りというか、
ね、ごめんなさいね、はいはいはいはい、
なかなかねこう気持ちよく話したりはできないんですけども、やっぱり、うん、でもその声優の方はその演技を忘れないっていう意味でも思い出すってことすごく大事だと思うんで、
そうそうそうそう、だから私も今回調べてて改めていくつか動画とかね見たり、ああそうだったそうだったってやっぱありましたんでね、うん、
はい、ですので、まあ、あの古典に触るとかっていうのもいいですし、まあ、それこそ忠臣蔵の話じゃないですけどね、
うん、
あの古いその声優さんの演技を見たりとか、そのこういう役をやってたんだっていうので見てみるっていうのも全然いい機会になりますので、それもね、はい、一つの供養になるかなと思いますので、ぜひともこうなんか、思い出の回とかですね、例えばドラえもんであればね確実にあると思うんですよ、
はいはい、
思い出の回とかっていうのはこう 見直してみるっていうのもいいんじゃないでしょうか。
はい、ありがとうございます。マスターいかがでしたでしょうか。
そうですね、長生きしようと思いました。
はい、長生きしてください。私も長生きしたいと思います ということでね、本日も、中時間にわたりましてお聞きいただきましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは私こと閣下と、
私こと埴輪と、
はい、私こと、まあ、埴輪さんのナディアの LD は私がもらい受ける予定の自堕落がお送りいたしました
予約しときたいの僕も何か。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。